はい、今日の遥かな昭和はすごく久しぶりなのかな、8月以来で渡るさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
で、リュータさんと私と3人で、私は麦子です、3人でお話をしていきます。渡るさんも10月の半ばになりましたけど、渡るさんはアーバナシャンペンキャンパスにお住まいですか？
はい、変わらず寮にいます。変わらず。
この秋を表現するとどんな秋ですか？
今のところ普通というか、まあ確かに例年と比べればそのコロナの状況で家にいなきゃいけないのは変わらないんですけど、今のところ過ごしやすい秋なのかな。今日は23度くらいまで気温が上がったんで、なんだろう、むしろそっちよりも暖かいかもしれないですけど、明日はまた寒くなるみたいなんですけど。
そう、そう、なんかメールとか書くとき、もうだいぶ寒くなったと思いますがって書いて、後からなんか、あの気温を見たら、あれ結構20度超えてるやんとか。いや、今週末ぐらい結構下がらないですか、気温。
あ、みたいですね。そう、うん、結構だから日によるのかな。その辺は注意しないといけないです
ね。注意しないといけないですね。もう暖房が入ってるとかじゃないんですね、じゃあ。
あ、まだ量は入ってないですね。ちょっとだからそう。うん、暖房が入っちゃうとずっと、オンだから、そういうむしろあったかい格好をしなくていいんですけど、暖房が入る直前ぐらいがちょっとそうですね、自分で着込んどかないといけないんです。
街はどんな感じですか？街っていうか、あのもう紅葉、じゃあまだ紅葉してない？
あ、紅葉もだんだんしてきて、ちょうど今頃からまあ見頃が今からもうちょっとしたらかな、だんだん色づいてきました。
でキャンパスは夏お話した時は人がまだあんまりいない時でしたけど、今はもう普通に戻ってる。
まあ授業がほとんどオンラインなんで、どう言えばいいんだろう、まあ、キャンパスの中の人出っていうのはやっぱり少ないとは思うんですけど、まあでも町の人口としてはそんなに変わらないっていうか、普段と同じぐらいになるのかな。
オンラインだけど人はキャンパスに学生さんたちは戻ってきていて、
あと、はい、
アパートに住んでてっていう感じ。
寮の中も、ほとんど埋まってるんで、
ね、季節的にはハロウィンの前なんですけど、なんか雰囲気ありますか？この間、リュータさんともうすぐハロウィンで、パンプキンパッチもやってるねとか言ってたけど、そんな中街にパンプキンが出現しているとか、スーパー行ったらなんかこうそういう飾りがしてあるとか、日本
スーパーにかぼちゃを売り出したっていうのはあると思うんですけど、それ以外は、自分があんまり出歩いてないから気づけてないのか。
この間ハロウィンのこうどうなるんだろうなって言ったら、パブリックヘルスの方でなんかアナウンス出てますね、ハロウィンガイダンスっていう。
そうですね、はい、
トリケはトリーティングは、はい、
まあミックスハウスホールドでやるのは他の家庭の人と一緒に回らないでとか、渡す人ももらう人もソーシャルディスタンシング6フィート以上離れてとか、お菓子を渡したい人はなるべくだったらその前庭とかにテーブルを置いてピックアップできるようにしておく、手渡しするんじゃなくて一つ一つ、あと一つ一つ一つ一つ包むとか、置く時にも手を洗う、もらう人ももらったら手を洗うまで食べない、そうとか、そういう風になってますね。で、あとまあちゃんとフェイスマスク、フェイスカバリングをして、コスチュームのマスクはフェイスカバリングじゃないので別に口でマスクをしましょう、
書いてありますね。何なんですか、違うんだ。
コスチュームの、まあ仮面みたいなやつはまあ違いますよね。息を止めるわけじゃない
ので。そうか、口開いちゃってたりするもんね、マスクだったら、そのフェイスの。ああ、そうす、なかなか盛り、もそうか、家の前にカゴを置いてそこから取ってくださいとかっていうこともあるってことなんですね。
そうですね。まあそれが一番多分安全。
多分実際どうなんでしょうね。どうなんでしょう。カブちゃんもどれぐらい出てたりするの？じゃあみんな秋学期で戻ってきてるけど、下宿とかアパートとかで勉強してるっていうことになる。
そうですね、自分もそう、オフィス、キャンパスに机ありますけど、まあ行って週に1回か2週に1回ぐらい かな。
じゃあ何が変わりました？そのコミュニケーションとかも含めて、人に会うことは少なくなりそうだし、
ちょっとそこがつまらないですよね。なんか、せっかくアメリカにいるのになっていう気がするんですけど、でもまあ、自分のケースだと、まあ、地理学科の人たちで週に1回集まって、それこそランチミーティングしようか、みたいな感じのこともするし、そういう制限されてる中でも、ある程度コミュニケーションは保てるように、お互い努力しようねっていうところで、まあ、ぼちぼちやってますっていう感じですかね。
ランチを、一緒にご飯食べながら
とか、あとはゼミって言えばいいんですかね、研究テーマ近しいような人たちで独自にグループ組んで、毎週一人持ち回りで自分の研究の進捗発表し合ってコメントし合おうよみたいなことはやってます。それもでもオンラインズームでやってるんで、
全部ズームなんだ。
はい、
確かに、なんか、ズームでのミーティングは増えたし、普段参加しないのシンポジウムとかも、なんか行きやすくなって。
そうそう。遠くのシンポジウムとかはそうですよね。クリックで参加できるから、ある意味、いいもありますよね。メリットもあるし。
なんか日曜日が忙しくなったみたいな、なんか、何もなかったのに、日曜日になるとなんか土日に結構そういうミーティングがあるとかって、日本でも、もちろんね、世界中でいろいろあって、それも参加することができるだろうけど。
それこそ、そう、自分も前いた日本の大学の研究室の、会議にも、せっかくなら参加するっていうんで、あ、したいですっていうんです。顔出せちゃってるっていうのは、ある意味、お得な状況なのかな。
そういう意味では、ちょっと変わりましたね。対面は少なくなったけど、ミーティングは多くなった。でも、直接じゃあ研究以外の人と会うことが少なくなりますね。
そう、それはそうですよね。なんだろう、セレンディビティっていうんでしょうかね。偶然ばったりみたいなのは少なくなったから、なんだろう、視野が広がるかっていうと、確かに自分が興味あることにはアクセスしやすくなったのかもしれないけど、なんだろう、偶然な発見は、しづらくなったのかなっていうふうには思います。
そうですね。図書館とか使えるんですか？
図書館は、メインキャンパス、メインの図書館にあるものについては借りることができて、ただそれも検索して事前に予約して用意ができましたって言われるまでは行っちゃいけなくて、で用意ができましたっていう通知が来た後に建物の入り口まで行って、要は学生証を見せて、あ、君ねっていう形で、ライブラリアンが直接渡してくれるんじゃなくて、そこの向こうの机にこっちで貸し出しの処理して終わったのを置くから、何秒経ったらそっちまで取りに行っていいよっていう形で、なんだろう、だから入れ違いみたいな形にして、でその現物を持って自分は速やかに図書館を出るみたいな形です。
そうなんだ。リュウタさん、ちょっと びっくりですよね。確かに図書館は違うなと思ったけど、じゃあ人に会わずに、なんか、あれみたい、アマゾンの前、遥かな商店も話して、イリノイ大学の中にアマゾンのなんか注文したものをピックアップするコーナーありますよね。
ああ、ありますね。はいはい。
あれじゃないけど、まあ、そこに、
置
いてるとこから、それをピックアップして、自分で持っていくみたいな。
そうそう、実際にその図書館によってはロッカーに入れとくから、で暗証番号はこれだよみたいな形で、言われて、そうそう、ロッカーから出すタイプもあるみたいですよ。
なんか通販してるみたいな感じがしてきた。そうなんだ。そしたら図書館に行く意味っていうのはピックアップってことで、そこでリサーチしたり、本を手に取ってそこで何かをするとか作業をしたりとか、そういうことはない？
今自分が言ったのはメインの図書館で、その隣に確かアンダーグラッドの図書館、掘り下げた地下に建てられてる図書館があると思うんですけど、そっちは、予約すれば1人当たり2時間か3時間かぐらいまでは席に座って、要は勉強したり、 本を見ながら勉強したり、あるいはパソコンで作業したりみたいな、そこでしてもいいみたいな風になってると思うんですけど、うん、だからそれも気軽に行ってやればいい、その場で席につけばいいっていうスタイルじゃなくなったんだと思います。
ああ、予約制で、うんうん、人数制限ももちろんしてあるし、
そうそう、人数制限のためにむしろそう事前に言っとかないといけないみたいなスタイルになっちゃったのかなって、ね、うん、だから多分自分で行ってその本の棚を見ながら関係しそうなのをその場で探すみたいなことはできなくなっちゃったんで、ちょっとめんどくさいっていうか、それこそさっき言った偶然の発見みたいなのなくなり、なくなっちゃってますよね。
わあ、本箱から見、ま、も、え、どうなの、リュットさん、イリノイ大学って あんまり本箱から本を見るコーナー少なかった？
いや、図書館によると思うんですけれども、うん、まあでもメインライブラリーのメインスタックスで一番本があるところは、あの学生、ん？学部生は入れないのかな？大学院生教員しか入れないところあったので、うん、まあもともとあのリクエストしてピックアップする方式が、まあ多かったといえば多かったとは思いますけれども、うん、まあでもアンダーグラジュエートとかエンジニアリングとかそういうデパートメントライブラリーにはあのブラウズできるところもあったし、
あって、
うん、と思いますけど、
私もあ、じゃあ申し込めば書庫に入れるのかな、どうなん、
今は無理だと思いますね、
今は無理、
書庫には入れない、もう、そう、指定の本を先にネット上で予約したのは取り行くだけだと思うんですよね、うん、そのエンジニアリングとか他の図書館についても、うんうんうん、むしろ完全閉鎖のところもあると思うんで、うん、そう、
うん、そうですね、今は多分あの図書館でも返却された本をクランティンして24時間とか48時間72時間とか置いておいて、一応その紙の表面からコロナウイルスが消えるとされている時間の間触れないようにしてからあの書家に戻すみたいなことをしてるはずなので、
うん、
そういう意味でもその勝手にブラウズされると困るっていうのもあるかもしれないですね。
そうですね、返す時もあの要はあの時間外の返却ボックスみたいなところにしか返せなくて、
うん、
あのうん、それを1週間ごとぐらい、要はまあ先ほど言われたその、ね、一定の間隔期間を空けてからの本だけ多分ソライブラリアンがあの返却処理をして棚に返していくんだと思うんですけど、
うん、
イリノイ大学の場合も何日間か置いてから次また借りれることなんですね、同じ本とか、どうなんですか、あの何日ぐらい置くんだ、今リュウタさんが24時間か48時間72時間それを置いたら菌がまあまあ消えるというか、あれなのかな、
まあそういうリサーチがあるので、うん、全米図書館協会とかはそうすることを進めているって感じですよね、うん、あの本は紙の表面をあのアルコールで拭くとか紫外線消毒するとかはもってのほかなので紙が傷むから、うん、一応まあおすすめは しばらくアイソレートしておくことぐらいしかないかなみたいなことになってますね、本の
その多分そうだと思います、うん、あの自分がこの間返却した本もそのボックスには入れたんだけど、いざそのちゃんと返却されましたって通知が来たのは1週間後ぐらいだったんで、うん、多分そうそう、それくらい間を置いて、まあそれがたまたま事務員の作業が1週間おきなのか本ごとにちゃんとそういう感覚を置いてなのかは分からないですけど、でもそうだからすぐステータスが変わりはしないんだろうなっていうのはそういう感染予防の面も含んでるんだと思います、
うん、なるほど、あでも書庫に入れないっていうのはちょっとショックっていうか、まあ、しょうがないですね、そういうことなんだ、本棚の前に行ってなんか適当に見るの楽しいっていうか、
そうですよね、そういうのが楽しみの面も結構あるんだけど、ただ自分がこの間欲しい本があってたまたまそれが図書館になかったから買ってって言ったらすぐデジタル版を買ってくれて、あのオンラインでアクセスできますよっていう風にしてくれたんで、それはそれであの迅速で嬉しかったんですけど、うん、そうですよね、
あ、それはどんな感じですか、本をそのデジタル化って、この間リュウタさんとお話したのはもうアメリカの場合だと日本より随分 デジタル化が進んでるし、他の図書館から借りるとき、あの、イリノイ大学以外の図書館から借りるときも、日本だったらコピーして、コピーしたのを紙として送ってくれる。で、デジタル化して、その PDF を送るってことは、できない場合が多いと思うんですけど、アメリカの場合は、それがこう、できるっていう話ですけど、結構便利ですか、そういう意味で。
あ、便利だと思います。そうですよね。先週、あの、リュウタさんが、アメリカは著作権でそこも大丈夫にしてやるからっていうところで、それが日本との違いみたいなことをおっしゃってましたけど、確かにそうで、自分も実感してて、イリノイ大学にないけど、よそにはあるみたいな本を借りようとしたときに、あ、じゃあよそのその大学のデジタルのアクセス権を、あの、一時的に貸してあげますっていう形で、その本見れたりとかも自分もしたことあるんで、すごい便利です。
ああ、で、すぐ送ってもらえるんだ、なんていうか。
早いんだと思います。そう、そのいわゆるフィジックダウンでペーパーが来るよりは。
で、今おっしゃったように本がなかったらデジタルで購入するとか、そういうこうなんかフレキシブルに対応してくれるんだ。
うん、そうですね。
ああ、でもその予算が削られたら大変なことになるってことですね。この間のリサさんのお話に、その購入費みたいなのが。いろいろ多分あの財政的にもコロナのせいでいろんなところが厳しく制約があって、これから図書館もどうなるんだろうみたいな感じの話でしたけど、一応イリノイ大学は使い勝手としては今のところ機能してるってことです
ね。個人的には、はい、あの、まあ 100% じゃないけど、そのなんだろう、不便ではないってところですかね。